16編、7節から11節、旧約聖書846ページとなります。詩編16編、7節から11節、旧約聖書846ページです。それではお聞きください。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。それでは、宣教、喜びなさい。主はあなたと共におられると題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。先週この祝福のご挨拶をするのを忘れたなと思われた方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、先週はですね、この平和を作り出すものという平和の灯火が灯されまして、平和を作り出すものというのは祝福を、相手の祝福を、敵対する者さえの祝福を祈っていくという、祝福しますというですね、これがまさに平和を作り出すものだという、そのようなメッセージをして、最後に、祝福のお祈りをでは実践してしましょうというシナリオだったんですけれども、先週は、中小の方々はたくさんここにいらっしゃって緊張したんですね。もうすっかりそのこと忘れてメッセージを閉じてしまって忘れてしまったんですが、今朝はちゃんと祝福のお祈りを祝福するものとしてですね、私たち一緒に祝福されてますから、平和を作り出す恵みに預かって今日共に礼拝に預かりました恵みをご一緒に祝福するご挨拶を持ってしたいと思います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと心からのご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も子どもたちも祝福します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し、心からこのアドベントの聖日第3週目を迎えましたことを感謝いたします。どうぞあと1週間となりました、クリスマス、イエス様のご降誕に向けてのこの新しい1週間、私たち一人一人にこの朝も聖霊の豊かき恵みを注いでくださり、聖書を通して語られる命の御言葉なるイエス様、あなたご自身をこのところにお迎えし、私たちの新しい習慣が喜びに満ち溢れるもの、またどのような状況の中にあっても希望を持ち、また平安に過ごすことができますように、どうぞ弱き、また貧しき罪人である私たちをこの朝顧みてくださり、憐れんでくださり、どうぞ祝福してください。今日ここに集ったお一人お一人、
どうぞ主が語りかけてくださり、そのために私たち一人一人の心が開かれて、低くされて、今日マリアのようにイエス様信じますと、あなたのお言葉がこの身になりますようにと、あなたをお迎えすることができますように、どうぞ導いてください。ライブ配信を通して礼拝を捧げる方々、また病の中にあって、様々なご事情の中今日礼拝に来ることができなかった多くの愛する者たちの上にも、ひとしき主の恵みと慈しみが豊かにありますようにお祈りいたします。またどうぞ宣教地にあって、それぞれの国々で礼拝を捧げる先生方、そのご家族の上に、またどうぞ戦争の中にあって、戦火の中で礼拝を捧げている兄弟姉妹たちの上に、主をどうぞ主の守りと祝福がありますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝は喜びの灯火が灯されました。昨日週報に書かせていただきましたけれども、キッズクリスマスは88人の参加者が集められまして、本当に神様の大いなる祝福に私たちみんな預かることができました。子ども食堂の影響もありけれども、チラシを見て初めて来たという方々もたくさんいらっしゃって、あるいは楽しみにしていた方々もいらっしゃって、本当にこの場所が神様の祝福で満ち溢れましたことを覚えて、心から主に感謝を捧げます。また皆様のお祈りとご奉仕に心から感謝いたします。喜びということですけれども、旧約聖書はもともとヘブライ語ですね、これで書かれておりますが、その中の喜び、あるいは楽しむ、このスイース、スースですね、まあ、これらの言葉がありますけれども、これらを表す言葉は旧約聖書中27回、イザヤ書で9回、詩編で7回この出てくるそうであります。喜び楽しむという、この今言いましたこの二つの単語ですから、その他にももちろん喜びを表す単語、楽しみを表す単語というのはもう他にもいくらでもありますから、それを全部合わせたらもっとたくさんの数になると思いますが、この喜びと楽しむというですね、この単語はまあそれぐらいの回数が旧約聖書に出てくるそうであります。そしてじゃあ新約聖書はギリシャ語で、この書かれておりまして、7つぐらいの単語でこの喜び、喜ぶということを表すそうでありますけれども、福音書には72回、他の新約聖書には101回この登場するそうであります。余談ですけれども、この聖書の中に恐れるなという言葉は365回書かれているそうですね。でもしこれがそうであれば、365回という数字はどういう数字でしょうか。1年、毎日ですね。そうです。1年365日。ですから、毎日毎日、神様に恐れるな。そのように言っていただかないと、私たちの人生というのはもう恐れと不安の嵐であります。しかし、毎日主が、恐れるな、365回、毎日毎日主が恐れるなと語ってくださっているということでしょう。まあ、この数字がですね、正しいかどうかは別として、単純に、まあ、旧約と新約のこの喜びの今言いました数を見ますと、あ、やっぱりそうですよね。このイエス様がこの地上に来てくださったがゆえに、新約聖書の福音には旧約をはるかに上回る喜びの数、喜びを味わうことのできる大いなるこの喜びが、新約聖書、イエス様がお生まれになってからのこの福音の中には満ち溢れているというこのことがわかります。ダビデは罪を犯しましたときに、この不倫の罪、あるいは偽りの罪、偽証罪ですね、この殺人、これらの罪を犯しましたときに、詩編の51編の14節で、見救いの喜びが、再び、見救いの喜びを再び、私に味わわせてください。このように神様に祈りました。 このクリスマスの時、私たちのうちにイエス・キリストによる救いの大いなる喜び、罪の許しの喜び、あるいは病の癒しの喜び、暗闇の力からの解放の喜び、これらの喜びが溢れるほどに私たち一人一人に注がれますように祝福をお祈りします。御使いは今日ルカによる福音書の1章の26節購読箇所でご一緒に読みました。新約聖書100ページルカによる福音書1章の26節、とても有名なこの受胎告知の箇所でありますけれども、御使いはマリアに言いました。ルカによる福音書の1章の28節、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。このように御使いがマリアに言いました。このおめでとうという言葉なんですけれども、今日別に語学の勉強してるわけじゃないんですが、ギリシャ語ではですね、カイロというこの喜ぶという動詞が使われています。でこれが現在形の命令形になりますと、カイレというふうな、この変換していくんですけれども、直訳するなら喜びなさいというこの意味ですね。また挨拶に使われる言葉だそうで、ごきげんよう、あるいはようこそ、やあ、こんにちは、おはよう、こんばん、もう全部ですね、時間に関係なく、回廊というふうに言いましたとき、そのような挨拶、あるいは今日この新共同訳で訳されておりますように、おめでとう、さようなら、まあ、このような挨拶をですね、示す言葉として使われているそうです。で、この挨拶を、ごきげんようというですね、この言葉、あるいはおめでとうでもいいんですけれども、この言葉をですね、福音的に読みますと、ごきげんよう、主のおかげさまで、というですね、このようにして意味を成しているこの言葉であるということが、この辞書にですね、記されておりました。ネーミヤは、ネーミヤ記の8章の10節で、主を喜ぶことこそ、私たちの力です。あなた方の力です。このようにネーミヤが言いました。その通り、ごきげんよう。このご挨拶というのは、主が共にいてくださる。主のおかげさまで、主がいてくださるから、私たちはごきげんよう。おめでとう。幸いなのであります。ですから、この時の御使いのマリアへの挨拶、このおめでとう、あるいはごきげんよう、マリアさん。というですね、この御使いの言葉は、訳しますと、喜びなさい。恵まれた人よ。なぜなら、主が生涯あなたと共におられるから。主が生涯あなたと共にいてくださるから、喜びなさい。あなたは恵まれた人なんです。このように御使いがこの時、マリアに言ったというわけであります。それはまさに今朝の聖詩でイザヤ書の7章14節を読んでいただきました。旧約聖書1071ページの記されているお言葉ですが、イザヤ書の7章の14節、それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。この予言の成就として、マリアのうちにイエス様がお生まれになりました。あなたたちに私が印を与えます。身を乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。このインマニュエルという意味は、神我々と共にいます、主が共におられる、これがインマニュエルでした。このインマニュエルがこの日マリアのうちに成就したわけであります。この約束の成就として、インマニュエル、神我々と共にいます、この約束、この約束の実現こそがクリスマスの大いなる喜び、神様がいつも共にいてくださる、この約束の成就としてイエス様が私たちのもとに来てくださった。ですから喜びなさい、恵まれた人よ、なぜなら主が生涯あなたと共におられるから。マリアはまさにこの人生を歩んだということでありました。他にも このクリスマスの記事には、喜ぶ、喜びというこの言葉が多く記されています。先ほどご一緒に購読しました、ルカによる福音書1章の44節、マリアがエリザベトのところに行きましたとき、エリザベトの中にいたお腹の赤ちゃん、あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。ですね。これはバプテスマのヨハネですけれども、お腹にいる赤ちゃんがイエス様が来ましたときに喜んで踊りました。この喜び、そしてご存知のように長い長い旅路、バビロンの地方から旅路をしてきました東方の博士たちですね。この博士たちも、バビロンで星を見て、そしてその星にたどって、ここにもですね、このネイティビティの中におりますけれども、星をたどってきました。贈り物を持って、黄金乳香もつやく、これらの贈り物を持って長い長い旅をしてきました。最後、星が見えなくなってしまう。その時にまた再び、イエス様の生まれになった場所を目指して、星が天に輝きました時、博士たちは大いに大いに喜んだ。このように、アドベントの中、クリスマスの中、この喜び、大いに喜んで、喜びに溢れた、このことが記されています。私たちの人生の喜び、あるいは今日まで希望の灯火、平和の灯火が灯されてきました。何かが、物事がうまくいっているから、お金があるから、健康だから、子供たちが問題なく生活をしている、あるいは勉強しているから、目に見えるもの、手にしているものが保証されているから、私たちは喜びがあるんでしょ。人生にはそのように目に見えて与えられているものがあるから、安心できるものがあるから、平和があるんでしょ、希望があるんでしょ。そのように私たちは考えます。ほとんど全ての人たちがそのように考えます。先月ですね、私はお休みをいただきまして、主人と温泉に行ってきましたけれども、その温泉の名前は不老不死温泉という温泉でした。ですから、老けないってことですよね。老いない、死なない。でですね、ちょっと今日忘れましたけど、そこの旅館にですね、その意味、この言葉をですね、最初に言った人の、ちょっと忘れました。読んだけど忘れましたけれども、要は、これが本来人間が本当に求め続けている、それは老いないということ。死なないということ。ですね。まあ、そのようにして人間は老いることを自分が体験すれば喜びはなくなっていく。もうこの自分を見たら希望もなくなっていく。平安さえなくなっていく。あるいは自分が死ぬ存在だ。ですね。死なないと思っているうちはいいけれども、実際に病にかかる、そのような死の病がやってくるとき、自分の体が衰えていくとき、ああ、死ぬかもしれない。やっぱり人生は永遠ではないかもしれない。まあ、そのように私たちが、人間が思います、その感情においては、老いていくこと、あるいは死が間近に迫ってくる、そのような現実に置かれますとき、とても喜ぶこと、平安でいること、希望を持つこと、これは人間の考えではとてもできないこと、不可能なことであります。けれども聖書は、人生のどのような時にあっても、苦しみの時にあっても、嘆きの時にあっても、悲しみの時にあっても、老けていっても、老いていっても、あるいは死を目の前にしても、目前にしても、そして何よりも私たち自身がとても弱く貧しく罪を犯してしまう、本当に自分自身が罪人である、このように知った時でさえ、主が共にいてくださる、悔い改めて神様に立ち返るなら、必ず神様は憐れんでくださる。神は私の罪を必ず許してくださる。そして信じる者を天国に迎えてくださる。それゆえに私の人生も、そして愛する者たちの人生も、必ず主によって回復が与えられていく。必ず 生き返っていく。この確信をいつも聖書の御言葉メッセージは私たちに語り続けております。御言葉を読みますと、聖書を読みますと、いつも主が共にいてくださる。むしろ苦しみの時、嘆きの時、病の時、主が力ある御手を持って支えてくださる。悩みの日、主は最も近くにいてくださる。あるいは罪を犯した時、主に立ち返るならば主はその時、私たちの罪を許してくださった。そのように聖書はたびたび神様のこの永遠をいつも共にいてくださることを賛美しております。先ほど206番のこのアンテオケ聖歌をご一緒に賛美しましたけれども、この賛美は本当に素晴らしい賛美でありまして、大いなる方に感謝を捧げます。今、弱い者よ、叫べ、勇士だと、勝利の主が共におられるから。今、貧しい者よ、叫べ、飛んでいると、恵みの主が共におられるから。私たちが聖書で語られていることは、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、そのように言っておりますときに、それは何か私たちの痩せ我慢で、苦しいのに、悲しいのに、辛いのに、大丈夫ですって言ってですね、喜びます、喜びます、喜びますよ、大丈夫ですよ、大丈夫です、って言ってですね、この苦虫を潰したような顔をしながら喜んでます。喜ん、もうしょっちゅうこんなことやってるんですけれども、そうですよね、喜んでます、喜んでますというのが全然顔が喜びに満ち溢れていない、むしろもう疲れ切っているような、そういうようなことを家庭ではしてしまうんですけれども、そういう痩せ我慢の、いいんです、大丈夫なんだから喜んでなさいというですね、押し付けられるような、そのようなことを聖書は語っているのではなく、今賛美の歌詞を読みましたように、弱い者よ叫べ、勇士だと、どうして勇士だと叫ぶことができるのか、なぜなら勝利の主が共にいてくださるから。今貧しいです、貧しい者よ叫びなさい、飛んでいると真逆のことですよね。飛んでいるところは痩せ我慢で、いや金持ちだ金持ちだ、そうですね、そんな、いやお金はあるある、そんなことを言うのではなくして、貧しいです、決してこれはお金のことではなく、心が貧しいです、本当に自分自身を見れば貧しいです、しかし自分自身を見るのではなく、今貧しいものよ叫べ、飛んでいると、なぜそのことが私たちのうちに可能になるかというならば、恵みの主が共におられるからです。ですから今日喜びなさい。主があなたと共におられるからです。この言葉をマリアは受け取ったのでありました。詩編の16編、今日購読しました箇所をご一緒に開きましょう。詩編の16編846ページ、846ページ、詩編の16編7節から11節をご一緒に読みましょう。846ページ、詩編の16編7節から11節、846ページ、詩編の16編7節から11節、旧約聖書846ページ、お開きになれる方はできるだけご一緒に開いて聖書の御言葉を読みましょう。旧約聖書846ページの詩編16編7節から11節をゆっくりご一緒に読みましょう。3、はい。私は主を称えます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと悟してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。アーメン。 たったこの五節の中、ご一緒に今読みましたところに、喜びというこの言葉が三回出てきました。そして喜びというだけではなく、これ九節、私の心は、魂は踊ります。体は安心して憩いますというですね、この口語訳という訳の中には、このゆえに私の心は楽しんでいます。私の魂は喜んでいます。私の身もまた安らかです。このように、これはダビデが書いた作ですけれども、このようにダビデが告白してるんですね。でも、この時ダビデがどういう状況だったかわかりませんけれども、詩篇の16編の冒頭を読みますとですね、詩篇の16編の冒頭には、神を守ってください。あなたを酒どころとする私を、このようにですね、言っておりますゆえに、支援というのはたくさんの人生の困難の中、戦いの中で、されど、その中に主が共にいてくださるから、人々は勇気を得、信仰を得、力を得、励ましを得て、主を賛美します。これが支援の賛美であります。この時のダビデもまた、守ってください。あなたが酒どころとなってください。こういう現実、助けてください。敵が襲ってきています。病があります。肉体の弱さがあります。霊的な弱さがあります。この先どうなるのかわかりません。いろいろないろいろな人生の困難の中で、ダビデは神様、私を守ってください。あなたを酒どころとする私を助けてください。しかし、それと同時にダビデは今読みましたように、私の心は楽しんでます。私の魂は喜んでます。変な人ですよね。普通に考えたらですね。しかし聖書で語っている霊の世界、信仰の世界というのはこういうものなんです。外側においてどんな攻撃があっても、どんな戦いがあっても、イエス・キリストを信じ、このお方に全てを委ねていくとき、死にも打ち勝ってくださった、私たちの罪にも勝利してくださった、病にも勝利してくださった、あらゆる暗闇の力に打ち勝ってくださった、光であるイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに私たちの生涯をお委ねしていきますとき、ダビデがこのように言いました通り、私たちのうちには困難がないわけじゃない。何もなくなったわけじゃない。いや、むしろ、困難の方が多く多くなっていくような、そういう現実の中にあっても、私の心は楽しんでいます。主を楽しんでいます。私の心は、魂は主を喜んでいます。御言葉を喜んでいます。御言葉を通して私の心は元気にされています。これが信仰の世界であります。これが神様がイエス・キリストを通して開いてくださった、主が共にいてくださる。詩篇でダビデは8節、私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありませんと言いました。ちょっとこれ、ここも口語訳の方がいい訳になっていますので、口語訳の方をご紹介させていただきます。8節、私は常に主を私の前に置く。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえに、私は動かされることがない。アーメン。私は常に主を私の前に置く。皆さん、日々の生活、皆さんは何を前に置いていらっしゃるでしょうか。何を、あるいは誰を目の前に置かれているでしょうか。目の前、家庭で過ごすとき、私たちの目の前にはそれぞれの家庭の中に夫がいるかもしれない、妻がいるかもしれない、日々の生活の中で目の前には子供たちがいる、お父さんがいる、お母さんがいる、あるいは職場の人間、学校のお友達、人を私たちが目の前に置いておりますと、私たちはつまずきます。信頼できたのに、あるいはうまくいってる時にはいいですけれども、うまくいかない時には、私たちは人を見ますとつまずきます。裏切られたと思うこともあるかもしれません。あるいは何を見ると一番つまずくか、自分を見ると一番先に何よりもつまずきます。こんなに情けないものだったのか、こんなに愚かなものだったのか。そのようにして私たちが人を見る、人を目の前に置く、 あるいは自分自身に目を向ける。そうすると私たちはつまずいていきます。動揺していきます。どこにも立つことができなくなっていきます。困惑、心が揺さぶられまくって、そして私たちは裏切られたとかですね、人への裁きが湧いてくる。どうしてどうしてこういう思いになってくる。あるいはお金、あるいは自分の健康状態、これを頼りにしておりますと、全然喜び、楽しみなんていうものは消え去ってしまいます。私はリウマチの時、激しいこの痛みと倦怠感の中で、もう目の前にあるのは自分、もう痛い自分、苦しい自分、だるい自分、どうしてこうなっちゃったのかという自分、情けないという自分、あの人はこうなのに、あの人は元気なのにという、いつも比較する自分ですね。自分ですよね。自分をしかし置いておきますと、全然もうどこにも立つことができなくなる。希望もない、平安もない、喜びもなくなっていきます。でも皆さんが、私たちが決して変わることのないお方、主なる神様、今日詩編のこの16編の御言葉、先ほどの8節を今読みました。私は常に主を私の前に置きます。こういう状況、どのような状況の中にあっても私は常に自分でもない、人でもない、お金でもない、仕事でもない、手にしているものではない、これは全て有限です。永遠ではありません。自分も永遠ではありません。これらのものではなく、常に主を私の前に置きます。そうするとどうなるか、主を前に置きますと、主が私の右にいてくださる。この信仰が与えられまして、私は動かされることはない。このようにダビデが告白いたしました。主を信じて生きるということ、信仰を持って生きるということはそういうことです。問題がないわけではない。苦しみがないわけではない。死がないわけでもない。病がないわけでもない。悲しみ、辛いことがないわけでもない。人間の関係の問題に問題が起こらないわけでもない。子供たちに問題がないわけでもない。問題はいくらでもあります。けれども、その問題のただ中にあっても、喜びなさい。主が私と共におられる。私の主が共におられるがゆえに、私の心は楽しみ。私は喜ぶことができる。私の心は動かされることがない。このように、ダビデが、信仰の告白をし、主を賛美しました。これが神様を通して信じる者たち、私たちに与えられる揺らぐことのない喜びであります。マリアはこの日、御言葉を御使いの言葉を聞いて、主があなたと共におられます。この喜びの人生、インマニュエルの生涯、恵まれた人となってきました。しかし、ご存知のように、マリアの生涯は決して人間的に見るならば、喜びや楽しみの人生ではなかったことと思います。神様の約束、この言葉を受け取ったマリアは、夫ヨセフの婚姻との婚姻関係が危うくなりました。離婚されてしまうかもしれない。そういう状況になりました。離縁されるかもしれない。離縁されるだけならまだいいとしても、当時のこのもしこれが姦淫の罪であるならば、ヨセフがこれを訴えたならば、マリアは石打ちの刑にされて殺されていたことでしょう。死んでいたことでしょう。聖霊によって神様が子供を与えてくださったということを、もし夫ヨセフが信じることができなかったら、受け入れることができなかったら、マリアは離縁されるか、あるいは石打ちの刑がマリアの人生を待っていました。家族からも村からも追い出されるでしょう。家族にも迷惑をかけるでしょう。考えれば考えるほど不安と恐れが溢れてくるでしょう。さらに出産の時には誰の助けもなかった。昨日ですね、この小さな劇を子供たちがしてくれて、 このお母さんたちですね、子供たちが前の方にいて、この宿屋の役を名演技をですね、あやちゃんがしてくれまして、ちょっと足りなかったと子供たちに指摘されたそうですけれども、もうちょっとあやちゃんの凄さが出てなかったというですね、もっとすごくできるんですが、あんまりやるとちょっと怖いのでですね、控えたんだと思いますけれども、宿屋にですね、お腹の大きい大きい、やっぱりああやって見せるとわかりますね。わかったようです。子供たちも、そしてお母さんたちも昨日、この応答をいただきましたら、もっと聞きたかったという、初めて聞いたお話だったのでという。でですね、まあそのような中で、お腹を抱えたあのですね、臨月のマリアさんが止めてくださいというのに、もう本当に冷淡に返しますよね、宿屋が。あっち行けと言って、そうしましたらですね、それを見ながら、なんてひどいことという顔でですね、ああ、ひどい人だわとですね、まあそんな風にお母さんたちが目の前で、見ていましたね。でもそのようにして、実際に、いや、もっと過酷な状況で、マリアとヨセフは追い返されたわけです。あなたたちの居場所はありません。あなたたちを止める場所はありません。初めての子供を産むんですよ。皆さんが、皆さんの中にそういう家畜小屋を選んで産みたいなんていう人がいらっしゃるでしょうか？いらっしゃったら教えてください。でも僕はおりません。そんな冒険をしたいと、むしろ初めての子を産むのに何の知識もない、いい病院、いい場所、ふかふかのベッド、衛生面でも全部整っている場所、こういうものを選んで皆さんこの世では出産をしていくわけです。しかしマリアにはその場所さえ、その安心なんていうものは与えられなかったんです。ヨセフさんと一生懸命二人でこのイエス様をお産みになられました。その時たった二人だけでした。汚い汚い臭い臭い家畜小屋にイエス様は寝かされました。そこで子供を寝かさなければならなかったお母さんの思いけれども、その後御使いたちがやってきてイエス様を礼拝しました。その後マリアの人生はどういう人生だったかというならば、最後イエス様が十字架につけられていく、愛する息子が死んでいく、人々のために生きたのに、神のために生きたのに、人々に罵られ、捨てられ、ひどい目に遭って苦しめられて、そして十字架で殺されていく姿、その足元にマリアはいたと言います。どれほどの苦痛、苦しみ、母親として心張り裂けるなんていうものではない、もう自分も死んだも同然、そのような思いであったことでしょう。しかしです皆さん、しかしマリアは生涯をもってこの喜びださ主が共におられますというこの現実を、実はマリアの生涯は常にこの救い主を目の前に置く恵みの生涯であったということも、ワンセットとして私たちは福音書を読むときに知ることができるんです。まずはじめにマリアは御使いから言葉を聞きましたね。聖霊によってあなたのうちに高き方、上からの力が望んでイエス・キリストが与えられます。そしてその言葉の通り自分のうちに起こっていった。神様のお言葉が私の身に実現していった。とくつどうかお腹が大きくなっていく。神様の恵みでしか力でしかこのことは全く起こらない、その現実をこの身にマリアは体験していきました。そしてさらにはマリアはこの後エリザベトのところに来ますね。ルカによる福音書先ほどの後半ともに読んだところです。エリザベトも不妊の女と言われていたけれども子供が与えられてるんですよ。御使いはこういうふうに言って励ましてくれるんです。ですからマリアはすぐに、エリザベトのところに訪ねに行きました。そうしましたらどうでしょうか。エリザベトは42節1章の42節、エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。 御使いが言った通り、エリザベトも妊娠していた。そしてエリザベトは自分のお腹に置いてくれた、手を置いてくれた時に喜びで満ち溢れて、主のお母様が私のところに来た。マリアがこの時もすでに言ったかどうかわからない。多分言わなかったと思います。マリアと会った、エリザベトに会った瞬間、エリザベトは主のお母様が私のところに来てくださった。このことをマリアは聞いたんです。どんなに大きな励ましだったでしょうか。自分一人で抱えなければならない神様の御言葉、神様の使命。でも神様は確実に自分のうちにお腹に赤ちゃんを宿してくれた。さらにはおっしゃった通り、エリザベトにも子供が与えられていて、エリザベトは会った瞬間、あなたが救い主のお母様ですと言った。そして主がおっしゃったことは実現すると、信じた人はなんと幸いでしょうかと、エリザベトから祝福の言葉を受けた。そしてこの後、マリアが自分の場所に帰っていきましたとき、マタイの夜福音書の一章の中で記されております通り、ヨセフは御使いを通してこの出来事を信じていたんです。信じて受け止めていたんです。先ほど言いました、もし人間的にいろいろなことを考えたら不安で不安で、ヨセフさんに離縁されるかもしれない、あるいはヨセフさんに訴えられて石打ちの刑になるかもしれない、先ほど言いましたね。でもそれらのことは何一つ起こらなかった。御使いもまたヨセフに現れてくれて、ヨセフがこのことを同じように受け取ってくれた。信じてマリアを迎えたんです。心配したこと、不安だったことさ、何一つ起こらなかった。そのことを通してもまた、ああ本当に主が共にいてくださる、主が語ったことは本当だった、このことをマリアはもうすでにイエス様をお産みになる前にたくさん体験していたんです。そしてイエス様がお生まれになりました。そうしましたら、ヨセフと二人で喜んでこのイエス様、かわいいかわいいイエス様を抱きかかえておりましたら、遠くから羊飼いがやってきて、天使がこういうふうに言いました。井戸高き方には栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。このように私たちに天の軍勢が現れて、救い主が今日あなたたちのためにお生まれになった、このことを聞きました。そうやって羊飼いが自分たちのところにやってきて、イエス様を礼拝したんです。その後博士たちがやってきて、神様が語った預言の成就がすべてこの子になされている。私たちの人生に、私の人生に主が共にいてくださる。この後ご存知のように、ヨハネによる福音書2章でイエス様がブドウ酒、水をブドウ酒に変えたというこの奇跡もマリアはお母様目の前で体験しました。イエス様が十字架に亡くなった後、その後イエス様がよみがえるということを体験しました。このようにして、先ほど言いましたマリアは決して人間的に見たら喜びや楽しみや、いや何一つないじゃない、こういうふうに思えるような生涯でした。しかし神様の御言葉も、私は主のはしためです、あなたのお言葉がこの身に、私の人生になっていきますように、ただそのことだけを願います、あなたのお言葉を、あなたを受け入れて生きていきます、私はただの癒やしい女ですから、誰も私を見ることない、顧みることのなかったこの人生を主が顧みてくださった、あなたのお言葉を受け取っていきます。このようにマリアが受け取ったところから、マリアの人生は主が共にいてくださる、そのインマヌエルを体験していく人生でありました。大いなる喜びに満ち溢れる、楽しみに満ち溢れる、苦しみの中でも主が共にいてくださる、この奇跡を幾度となく体験し、自分の心が喜び、楽しみ、
希望に満ち溢れ平安である、このことを誰よりも体験したのがマリアでありました。今日私たちもまたイエス・キリストを救い主として受け入れ、私たちが歩み始めていくならば、喜びなさい。主が共におられます。主が皆さんと共におられます。困難な時、どんな時があっても、むしろその中で皆さんは喜び楽しんでいかれるでしょう。もうこれ今日までの私の人生の証です。この通りです。この通りに今の自分自身の生涯、44になりました、転身して14年15年、この通り、御言葉の通り、主が確実に共にいてくださる。しかしそれは皆さんが主のお言葉を受け取って、今日語られたこのお言葉、神様の語られた言葉は全て実現していこう。御言葉なるイエス・キリストを皆さんが人生にお迎えし、私には何の良きこともありません。重ねています。マリアは、私は卑しい女です、醜い女です、このように告白したマリアは、イエス様だけを受け取っていきました。イエス様だけに従う人生を選んで取っていきました。その時、素晴らしい主の栄光が、恵みが、喜びがマリアの人生を追っかけていきました。詩編23編のごとくです。どうぞ皆様にこの大いなる救いの喜びが、大いなる信仰の喜びが、イエス・キリストと共に、主があなたと共におられます、この喜びあふれる人生を、この時、このクリスマスの時、お受け取りくださいますように。そしてそのために、今日私たちは御言葉の前に、偉大なる神様の前に心を低くしたいと願います。マリアのように、私は卑しいものです、今日までの本当に罪深き人生、主を悔い改めてあなたに立ち返り、主が共にいてくださる人生を生きていきたいです。このように主に砕かれた霊を捧げる素晴らしいクリスマスとなりますように、祝福をお祈りします。ご愛なる天のお父様、喜びなさい。主があなたと共におられる。今日このマリアに語られた御言葉が、今日集いし、私たち一人一人御言葉をいただきました、聞きました。子供から大人まで一人一人の心に、今日の御言葉が豊かに成就していくことを信じます。私たちの人生にはたくさんの困難があります、苦しみがあります、悲しみがあります、痛みがあります。本当に人を見れば、本当に特に自分自身を見ればつまずくものです。しかし、主よ、今日そのことを主の御前に告白し、私は卑しき者です、罪人です、主よ、私のうちに臨んでください、あなたをお迎えします、イエス様を信じます、どうぞ私の生涯に主が共にいてくださる、このことを証しする人生とならせてください。そのようにどうぞしよう。このマリアのように、このクリスマスの時、私たち一人一人心を低くして、心を砕いて、自我をどうぞしよう、あなたに取り去っていただき、柔らかい心で、低き心であなたをお迎えするクリスマスの喜びとなりますように、どうぞ祝福してください。今日の御言葉の成就を、今日集いしを一人を一人、ライブ配信を通して聞くを一人を一人、全ての戦いの中にある者たちに豊かに実を結んでいきますことを心から信じ、イエス様をお迎えします。どうぞ来てください。私は主のはしためです。主のお言葉がこの身になりますように、この人生の喜びとなりますように、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。